御殿ラジオ。
もう月じゃなくてもいいじゃない、雑草見ながらにしない
その辺のその辺の雑草を見ながらフランクフルトを食べるっていうね
そう、何の意味もない。オレンジの服着てね、
オレンジの服着てね皆さんこんばんは、生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオバさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
もう11月ですけど、あの、はい、ハロウィンについてね聞いてみたんですよ。
そう、お便りをね、
ハロウィンの思い出教えてくださいって、はい、そしたらまああまりねないんですけどだからしょうちゃんハロウィンとかってさやったことある？
自分これね、もしかしたらちょっと意外に思われるかもしれないんだけど、ハロウィン的なのすごい好きなんですよ、
うん、あ、そうなん？
仮装が好きなの、そもそもコスプレとか。
あ、そうなんだ。
大学の頃とかね、コスプレイベントとか、うん、自分がコスプレしたりとかして行ってたの。
そうなんだ。
で、なんだけどこう、もうそこまでの熱量もないから、うん、その漫画とかももう最近読まなくなっちゃったしさ、う
ん
う
ん
う
ん、あ、漫画のコスプレしてたんだ。
そうそうそう、漫画とかアニメとかの。
へえ。
だからそういうのがそもそも好きなんだけど、タイミングがないから、うん、唯一ハロウィンの時ってさ、なんか許されるじゃん、
うん、
トンチキな格好してても。だから好きなんですよハロウィン、
うん、
でも、
うん、
多分そのハロウィンが好きっていう、そのみんなとワイワイ盛り上がりたいっていう、そうとは違うかなっていうね、うん、
あのさ、私の世代だとさ、うん、ハロウィン、え、いつから始まったって感じで、子供の頃ってなかったのね、ハロウィンなんて、
うんうんうんうん、
もう英会話教室の中でしかなかったから
わかるわかるわかる。
今さ、渋谷とかの高級住宅街とか広尾とか六本木とか行くとさ、子供たちがやってんじゃん、うん、本当に、
はいはいはい、
あの外国人が多いエリアみたいなところでは、
はいはいはいはい、
全くああいうのなかったし、なんかその、うん、ディズニーのハロウィンイベントみたいなのもなかったし、
うんうん、
ハロウィンなんて本当に何にも日本にはなかったのね、
うん、
いつからだろうね、20年前くらいじゃないかな。
そんな前からあった？
あった気がするけど、どうだろう、もうちょっと最近、いや20年前はあったんじゃないかな、どうだろうね。
でもちょっともうね、時間の感覚がね、私もぐちゃぐちゃだから。そう、わかんない。
でもやっぱね、ディズニーランドのね功績は大きい気がする。
いや、そう、ディズニーがやったから、ね、そのハロウィンっていうものが、うん、なんとなく認知された、うんっていうのもね。
でさ、それ後からさ、ほら、うん、ミニーの格好をしてみたりとかね、女がやって言ってるじゃん。
言ってるね、あの、うん、モテたい、モテたい人たち
がね。そうそうそう、あの写真撮るために言ってるじゃん、うん、
私モテたいのハロウィンの人たちはね、あの芸界隈でも多いんですよ、あの時期。
え、モテたい人のさ仮装ってどういうのが多いの？うん、
あのね、スワットだっけ、スワット、スウォット、外国のさ、ほら特殊部隊みたいな、
はいはいはい、
とか警察官とか、もう自分のその今まで頑張って鍛え上げた筋肉を披露できるような仮装っていうのがもう一番、もう2丁目にあふれ返っているんですね。でもまあいいなっていう、その、私これあの本当にもう前から言ってますけど、完全に妬みひがみなので、あの、はいはいはい、本当は私もやりたいけどできないから、うん、あの、うん、こうやってあのポッドキャストみたいな、あの下の方から叩いてるっていうのが現実なんですけど、うん、あの、はいはいはい、本当は、ね、私もやりたいんだよ、ああいうの、ああいうのやりたいんだけどできないっていう、うん、なんかその、うんうんうんうん、その次に、でもあれはできないけど、うん、みんなからそこそこ賞賛を得たい人っていうのが次に取る手段として、うん、あの本気で女装するっていう。
ああ、そうなんだ。
とか、あとまあ女装、うん、なんかドラッグクイーン、もしくはその団体で何かをするみたいな、
うん、
っていうところにね行くんですよ。
ほうほうほう。
あの、本当はね、私もねポリスメンみたいなのやりたいんだけどね。
やりたいんだ。
そうね。
ね、
はい、はい。ということで、あの、いただいたハロウィンのお便り、
はい、
はい。
ご丁寧にココドゥリコさんです。しょうちゃん、バチャさん、いつも楽しく拝聴しております。ところでハロウィンって何かするんですか？思い出ができるほど定着したイベントだったとはショックだったので、それだけお伝えして失礼いたします、ということです 思い出なんかねえよ。だからさっきのさ、最近の話だからハロウィンができたのは。そう、私は思い出はないわけよ。
ね、バジャさんもないし、うん、私はただただ、うん、年に1回なんかそういうことをして許される日っていう認知ぐらいしかないから、
うん、
まあ思い出は特にない
ですよね。英会話教室でよくわかんないけど、なんかかぼちゃの絵をなんか画用紙に描いてお面みたいにしましたけど、そんくらいでしたね。あ、
なるほどなるほど、うん、え、でもそれ幼少期ですか？
小学生の時かな。
あ、じゃあ結構習い事で、ね、昔からちゃんとやってたんね。そのなんていうの、認知はしてたんだね、バジャさんの中でハロウィンっていうものを。
ほら、英語も英会話教室だからさ。
あ、まあ確かにね。
そう、
確
かにね、だからそれ以外での認知はないから、なんか本当にその英会話教室のイベントとしてって感じだった。そのハロウィンとしてじゃなくて。
なるほどなるほど、
うん、なんか持ってこいって言われたからって言ってお菓子持ってきたし、うん、
なんかさ、同じぐらいさ、いつからっていうのが分かんないのが恵方巻きなんだけどさ。
あ、確かにね、急にやりだしたね。
なんか急にじゃない？あの、うん、ハロウィンもいつの間にかなんかみんなやってるものになったし、恵方巻きもなんか気がついたらみんな食べるものになってて。
ねえ、だってもう切って食べてんじゃん、恵方巻き。
そう、だってあんなねそんなね、丸ごと食べるほどの ねあれでもないですし、う
ん、やっぱ好きなんじゃない、みんなイベントが。
うちらでさ、架空のイベントをさ、ずっと言い続けてさ
なんかこの日はこれ食べるよねって
そうそうそう、あの本当は全然ないんだよ、全然ないんだけど、もうしつこく言い続けて、でもそうだよね、何月何日ってこれ食べるもんねって、なんかこう当たり前のようにあの言い続けて、
勝手にさ、なんかこれを着てこれを食べるみたいなね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、昔からそうだったよねっていうさ、そう、あの、すごく言い続けていつか定着させたい
でさ、これさ、元は何だったんだろうって調べると、ごてんラジオだから勝手に言い始めたってやつ、
そうそうそうそうそう、
何がいいかな。結構さ、当たり前に食べてるようなやつがいいな。
そう、
その珍しいんじゃなくて、
そうそうそう、うん、でみんなが用意しやすい服で、うん、みんなが調達しやすい
コンビニでさ買えるやつがよくない？
そうそうそう、
恵方巻きみたいに、
うん、そう、オレンジ色の T シャツ着てホットドッグ食べるよね、うん、11月はみたいなそういう、
あの月見の時期とかにね、勝手にね、
そうそうそうそうなんかわかんないけど、いつの間にか。でもそうやって考えたらさ、あのマックの月見バーガーだってさ、あれが月見かどうかなんて、うん、マックが多分勝手に言い出したことじゃん。
確かに。
そうやって考えたら、11月末はオレンジ色の服着てホットドッグ食べるよね。
あ、そっか、ゴテラジオのカラーだからいいんじゃない、オレンジって。
あ、ちょうどいいね、今全然気にせず言ってたけど、う
ん、じゃあオレンジ色の服着てホットドッグ食べ て月を見るでいいんじゃない。
そうだね、そうだね。じゃあそれを11月末ぐらいに、うん、なんか、じゃあ11月第4
何の日にする、オレンジの日にする、月見、月見と、なんだろう、もうさ、何の日とかじゃなくてさ、月見の、うん、なんていうの、ほら、ま、なんとかの満月みたいな、
あ、なんとかの、そうそう、中秋の名月とかね、
中秋の名月の日は、
そうなよは、
必ずオレンジ
のホットドッグを食べるっていう
何の意味もないけど、月を見ながら食べないといけないっていうさ、
そうそうそう、
月を見ながら一本無言で食べたら、うん、なんか願い事が叶うとかね、うん、
あ、ちょっとじゃあそれちょっとしつこく言ってきましょう
わかりました
あの折に触れて、あの、こうなんかの時には当たり前のように、あの、まあ食べたよね今年もみたいな、そういう、
私はちょっとセブンイレブンで済ませちゃったみたいな、
そうそうそうそうそうそう、もち伊勢丹で買ってきたけどねみたいな、なんかそういう、
伊勢丹もやってたよねとか言ってさ、やってないのね、
そうそうそう、やってないっていうね、
伊勢丹で売ってないから
そう、絶対伊勢丹でホットドッグなんて売ってないからね
売ってないホットドッグだとちょっとハードル高いからさ、
なんだろうね、
フランクフルトにしない？
あ、そうだね、フランクフルトだったらほぼ大丈夫だよね、
うん、
じゃあ、
うん、
ちょっとビーガンの人は、あのフランクフルトっぽいあの何か、
いや、ほらビーガンの人用に売ってくれるから、
あ、定着すればね、
中秋の名月用に、そうそうそうそう、そうだよね、コストコとかで売るんじゃない、
ああ、あの、うん、秋はみたいな、
オレンジの服と一緒に
ね、そうだそうだ、絶対忘れないことといえば一個ね、はい、あの、絶対に許さない底辺の職業ランキングを作った会社あの絶対に許さないっていうのを
びっくりしたんだけど、
今急に、突然すぎない？大変あれです。ちょっと最近言ってなかったと思って。
確かに確かに確かに、絶対に許さないね。
はい、はい、あの底辺の職業ランキングというのを発表した会社のことを私たち固定ラジオは絶対に許しません。
次まだね、あのあるんです。
ありますか？まだありましたか、ハロウィンのお便り、はい、すごいね。
少ないですがあります。ご丁寧、メソメソさんです。しょうちゃん、バジャさん、こんばん。バジャシンになってる。間違えた
かな。可愛いね、
可愛いね。今3にしちゃったけど、
うん、
はい、こんばんは。31歳の未婚女性、メソメソです。毎年この時期によみがえるハロウィンの思い出についてお便り送ります。私は両親が周りの友人より比較的高齢で、家では時代劇がいつも流れているような家庭でした。小学校低学年の時通っていた英語塾では、ハロウィンの時期にそれぞれ仮装をしてレッスンを受けるイベントがありました。今でこそハロウィンはかなり盛り上がるイベントですが、当時はアメリカのイベントらしいくらいの認識だったと思います。イベント当日、周りの友人がヒーローや黒猫、魔女の仮装をしている中、私の仮装はタヌキでした。私を見て先生は大笑い。その時の私はとても恥ずかしくて、すぐに家に帰りたい気持ちでいっぱいでしたが、今になって思うと、高齢の母が一生懸命慣れない異国の文化について考え、衣装を用意してくれたんだなと愛しく思います。しょうちゃん、バジャさん、朝晩かなり冷えますね。風邪などひかぬようご自愛ください。ありがとうございます。そっか、お母さんが用意してくれたんだ。
そうだからさ、大人になるとお母さんとかお父さんとかね、いろんな人がやってくれたことが、うん、今思えばありがたいなって思うけど、多分当時のタヌキは恥ずかしかったでしょうね。う
ん、
う
ん、当時その私も小学校の時だから分かるの、うん、まだ流行ってない時代のハロウィンって、
ちょうどこのメソメソさんと同じ感じだよね。
そうだから、魔女とかそういう、うん、まあ、かぼちゃとかしかなかったの。いろんなレパートリー、今だからそれこそさ、ポリスとかいろいろあるじゃん、うん、いろんなさ、うん、ハロウィンの仮装っていうよりもさ、コスプレ祭りみたいになってるじゃん。
そうそうそうそう、
かわいい私みたいになってるじゃん、うん、だけどこの頃って本当にその怖がらせるような、あ、本当のハロウィンのさ、やつしかなかったの。だから、そんな中、タヌキってすごい斬新なのね。今はタヌキでも別に笑われないと思うけど、当時の感覚で考えると、もう本当に今、大笑いしてしまったんですけど。
なるほど。だからか。だから私、ほら、その当時の、うん、その、まだアメリカのイベントぐらいの感覚のハロウィンの雰囲気を知らないからさ。うんうん、
今の感じで言うとサンクスギビングデーみたいなさ、ちょっと肉食べてるらしいくらいしか分かんないじゃん。
それね、さっき言おうと思ったんだけどさ、うん、バジャさんがほら、うんうん、ディズニーが広めたってあの言ってたじゃん、うん、そのハロウィンに関して、うん、サンクスギビングデーみたいなやつもさ、ディズニーやって、
う
ん、なんかやってるじゃん、イースターエッグみたいな。
あ、
イースターエッグってまた違うやつ？ごめん、もう私なんかぐちゃぐちゃになってるかもしれないけど、イースターエッグ祭りみたいなのやってんの？
イースターはイースターだね。
あ、イースターっていうのがあるんだ。
そうそう、イースターっていうのがね、ヨーロッパにもありました。なんか卵探すんだよね。
あれがでも全くわかんないの。だからもう 毎年ディズニーがやってるじゃん。で、CM で見るんだけど、これは一体何のイベントなんだろうなって毎年思いながら見てるんだけど、あれもいつか日本で当たり前のようにみんなやるようになるのかな。
あれね、厄介なのがね、イースターってね、年によって日にちが違うのね。
あ、そうなんだ。
私が行ってた学校はイースター休暇っていうのがあったから、
うん、
休暇によってさ、そのどっか遊びに行こうとかやって、こう旅行行ったりとかしてたんだけど、学校が休みになるからね。
え、それもじゃあずれるの、そのイースターに合わせて。
そう、ずれるの、ずれるの。毎年なんか何回目の何の日みたいな感じなのよ、ちょっと忘れちゃったけど。そうだから、日本での定着ってちょっと難しい気がする。今さ、ハロウィンって10月31日とか なんか決まってるじゃん。
そうそうそう、もうなんかなんとなくそこで決まってるからね、
うん。で、日本ってさ、そういうさ、ずれるイベントに
ないよ、
慣れてないじゃん。だから本当にその宗教的なあれだから、ヨーロッパとかアメリカ、欧米では当たり前なんだろうけど、はいはいはい、宗教的じゃなくて、ただイベントとして楽しむ分にはさ、決まっててほしいじゃん、日にちって。
確かに確かに。
そうだから、あんまり盛り上がんないのかも。ディズニーくらいだね。あとちょっとなんか雑貨とかが出るかな、エッグ系の。
ああ、そうなんだ。私はね、もうずっとわからないまんま、うん、なんか、うん、でももうこのままわからないまんまでも困んないかなと思って、特に調べてもない
ん
だけど、
うん、
じゃあまあ、それは定着しなさそうっていうことで、
多分ね、私の予想ね。でもそれか、勝手にも日本で決めちゃうかもね、何日って。
あ、この日がイースターの日です、うん、みたいな、うん、
決めちゃうかもしれない。
まあ、そうなったら多分また でも今日また新しい発見があったね。日にちが決まると日本でも流行るのかもっていうさ。
そう、多分決まると流行ると思う。
じゃあ私たちのさっきのさ、オレンジの服着てさ、うん、フランクフルトを食べるイベントもさ、
日にち
をちゃんと決めた方がいいかもしれない。
だって中秋の名月ってさ、うん、年によって変わるのかな。
もしかしたら、
じゃあもう決めちゃおう
よ、ね、
普通さ、ちょっと待って調べるね、うん、何月くらいなんだろう。あ、でこの前で私だってさ、団子屋さんが並んでてさ、
あ、そうだよね、そうだよね、
ね、この団子屋さんってめちゃくちゃ有名なんだと思ってたら、そういうわけじゃなくて中秋の名月だったっていう日があって、
中秋の名月ってね、やっぱり変わるみたいで、うん、今年はね、うん、9月23日で終わっちゃったみたい。もう
終わっちゃったらダメだね。じゃあ新しいの考えよう。
11月の第3月曜とかにする、うん、そしたら
もうさ、何の日でも何にもないのに月見て食べればいいんでしょ。
そう、
もう月じゃなくてもいいじゃない、雑草見ながらにしない
その辺の雑草を見ながらフランクフルトを食べるっていうね
そう、何の意味もない。オレンジの服着てね、
オレンジの服着てね
これが流れる日だとダメだね。だってみんなオレンジの服ないかもしんないもんね。
そう、とりあえず用意しなきゃいけないからね。1週間ぐらいはちょっとね、猶予がね。
11月20日にしよっか。
じゃあ11月20日はの月曜は、オレンジ色の服を着て、フランクフルトを食べるって雑草を見ながら、ね、
雑草見ながら
フランクフルトを食べる。
何時でもいいの、何時でもいいの、朝でも昼でも。
そうだよね、朝でも昼でも夜でもね、うん、その日にじゃあ、うん、雑草を食べるんじゃないじゃん、間違えて、雑草を見ながらフランクフルトを食べて、うん、オレンジ色の服を着るっていう写真をじゃあ皆さんぜひツイッターに上げて、はい、ハッシュタグ御殿ラジオってつけていただいて
何の日なの
これさ、言い出しっぺのうちらが忘れそうだよね、やるの
忘れそう。みんな律儀にやってくれてるの、私たちだけさ、
うちら自分
どうしたのって
何これって言って
私オレンジの服持ってないんだけど
やばい、私もね絶対持ってないから、ちょっと買いますね、オレンジの服。
じゃあパシオスで買おう。
あ、そうだね、パシオスだったら多分ね200円ぐらいで売ってると思うからあのパシオスでじゃあオレンジの服買って、雑草を見ながらフランクフルトを食べるっていうのが11月20日ね、11月20日月曜日ということで、はい、皆さん
の行事です。
はい、よろしくお願いします、はい、毎年恒例行事にしていきましょう。
海外の方もね、いいですよ、日本時間に合わせなくていいですよ、そちらの時間で、
そうですね、そうですね、うん、好きな雑草を見ていただいてはい、やっていただければと。
で、雑草の成長をお祝いするみたいな
でもさ、そのさ、もう次の年ないんでしょ、同じ雑草
ないないない、でも違う雑草が生えてくるから
これいいね、楽しみだね、本当にみんなさ
各地の写真が見れるよ。
あ、そうだよね、そうだよね。あ、うん、でもみんなの見バレなとかにね、つながらないように、あの特定されそうなものは、
あ、ね、この景色ってどこどこですかって、うん、そのフランクフルトがさ、うん、売ってるのってコンビニくらいしか知らないんだけど、うん、きっとさ、いろんなところで売ってるじゃん、
うん、
そのマウントも取ってほしいね。私はここで買いましたって、
あ、
そこでも売ってるんだみたいな、ちょっと高級なフランクフルトとかさ、
そうそうそうそうそう、もうもしなかったら、あのほら、ポークビッツとかにあの爪楊枝とか刺して、うん、フランクフルトですっていう風に言い張ってもらえば、
うん、あとほら、ドトールにあるからさ、ホットドッグが、パンだけ先に食べて、フランクでもそれはホットドッグじゃダメだからあのフランクフルトだけにしてわざわざ
そっか、なんかあの割り箸とか刺せばいいもんね、それで。
そうそうそうそうそうそう、
じゃあなんかできそうな気がしてきました、うん、よかった、
はい、
うちら、
じゃあ皆さん11月20日、ね、必ずお願いします、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
きっと誰かがね、思い出してくれるよね、
うん、ね、はい、ちょっとあのもしうちらが忘れてそうだったら11月18日ぐらいにあのどなたかリマインドしていただけるとあの明後日ですよっていうのをね
ちゃんとオレンジの服用意しましたかって
そう、いや、うちら忘れたらね、ちょっとやばいからね、頑張りましょう。
雑草の日にしよう、雑草を称える日だから、
ね、
う
ん、それなんか多分誰かがあの海外在住の英語が得意な方のどなたか英語であのほらサンクスギビングデーみたいな感じ の, あの雑草をお祝いするみたいな英語表現をどなたか教えてください。それも採用します。
そう
だ、
ね、
そうしよう、はい、
まだもう一通ございますよ。
まだあるの、すごいね。
ハロウィンは一応入ってるけど、うん、多分ハロウィンの思い出がなかったんだろうなっていう。
あ、じゃあもう普通の思い出っていうことで、
はい、
はい、
ご丁寧に、髪型舞子さんっていうのかな、髪型が舞子、はい、 さんですね、はい、しょうちゃんばちゃさんはじめまして、こんばんは。あ、はじめましてですね。あ、
初めまして、初めまして。
かぼちゃはハロウィンよりコロッケ派の34歳女です。ここだけです、ハロウィンが入ってきたの
律儀にね入れてくださったんです ね。
いつも楽しく拝聴しております。どこからともなく香る金木犀が秋の訪れを知らせてくれた日に、なんか素敵な表現です ね。
すごいポエムですね。
私は3年ほどお付き合いした人とお別れしてまいりました。
あ、本当にポエムな感じになっちゃいましたね、
う
ん、はい、
そうだね。将来のことから飲み会の予定まで大小さまざまなすれ違い、飲み会の予定のすれ違いがあったんだ、うん、大小さまざまなすれ違いが重なり、関係を続けることが辛くて今回の別れに至ったので、綺麗さっぱりすっきりとご報告したいところなのですが、これで良かったのかと夜な夜な心が惑い憂う日々です。喜怒哀楽の愛はどとは違い、発散しようにも対処が難しいなとつくづく感じるのですが、翔ちゃんやバジャさんはこのすり寄ってくるタイプの気持ちをどうしのいでおられますか。まあ、まとめると、失恋した後の気持ちどうしてるって話でいいんですかね。
ね、でもさ、このすっごいわかるのがさ、うん、もうなんかとんでもない喧嘩をして、うん、もう修復不能な一打があってお別れしたっていうわけではないわけじゃん。
もう大嫌いになって、もう二度と会いたくないわっていう別れじゃないんだね。
そう、なんかそっちの方がさ、うん、こう後から後からさ、ね、寄せては返す波のように悲しい思いが
ちょっと寄せてきたじゃん髪型舞子さんに寄せてきたじゃん
ちょっと寄せちゃった今
確かにね、なんかあのくらい私受け入れればよかったかなとか思うかもね。将来のこととか飲み会の予定くらいのことでね、
小さいことであればあるほどそうだよね。なんか私がちょっと我慢してたらこの関係を続けられたのかなとかね。
でもさ、私的にね、これ傷ついたらちょっと申し訳ないんだけどさ、
うん、
すれ違いとか、
うん、
なんかそういう大きな大喧嘩で嫌いになって別れるとかじゃなくて、すれ違いとかって、
うん、
の方こそ合わなかったんじゃないかなっていう気がするんだよね。あと本当に好きだったら乗り越えられたんじゃないかなって思うから、うん、まあ、よくさ3がつくとさ、
うん、
区切りがあるみたいなこと言わない？脳が3ヶ月とか3年と
か、はいはいはいはい、言いますね。
でちょうど3年じゃん、だから脳がもう新鮮さを失ってて、うん、ときめきとかもなくなってて、う
ん、だから今までだったら我慢できたこととか、今までだったら許せたこと、
うん、そうそう、だから好きだからで乗り越えられたのがね。あと34歳だからさ、多分さ、うん、結婚のことが大きいんじゃないの。
あ、
31歳から付き合って
その辺もだからすれ違いがね、
そう、
この将来のことっていうのがおそらくそういうことだったのかもしれないね、う
ん、多分ね、ほら前話したお子さんのこととかさ、子供が欲しいか欲しくないかとか、うんうんうん、結婚したいかしたくないかとかさ、
うんうん、
から、まあ、小さいことまでいろいろあったんだろうと思うんだけど、
うん、
私はね、今はあんまりその恋愛とかしてないからよくわかんないけど、
うん、
もう以前もうほんと恋愛大好きだったから、
はいはいはいはいはい、
しかも片思いがすごい大好きだったのね、
うん、
で振られたりとか、まあ、別れたりとかすると、うん、やっぱりそのどっぷり浸るのも多分好きだったんだと思うの。
はいはいはいはいはいはい、それにね、 その状況にね、
そうそうそうそう、でそれを友達に話したりとか、もうほんとさ、学校ってさ、それ話しに行く場所じゃないのって思ってたからもうみんなもそれ聞きに来てるから
はいはいはいはい、
授業をさ、授業もさ、もうちょっと話そうよみたいな感じで来てるからさ、私が常にこう恋愛の話をしてたんだけど、
うん、
だそんくらいこう友達に会うイコール恋愛の話、もし失恋したら辛い話、
はい、
とか、メールする、友達に連絡する時も、もう恋愛の話ばっかり、辛いとか、
うん、
で占いにハマったりとかしてたわけよ、
うん、
これね、もうね、だから私が一通りそのね経験して言うけども、
うん、
本当に時が解決してくれるのね、本当に。私今全く記憶にないの、そのいろいろ、
まだこうだ言ってた、過ぎてきた人たちをね、
その時はさ、もう一生忘れられない、もうこの人以上の人いないの、私これからどうやって生きていけばいいの、うん、とか友達に言ってたけどさ、うん、もう誰だったかも思い出せないくらいなんですよ、
うん、
今ね、
うん、
だから今多分夜な夜な心が惑い憂う日々だと思うんだけど、うん、もう絶対に忘れられるって私がもう宣言するから、
うん、
だからもう考えないように、もう自分の 好きなこととか映画見るとか、うん、漫画読むとか、うん、ポッドキャスト聞くでもいいけど、うん、なるべく考えないように考えちゃうから、うん、絶対しばらくは、
うんうんうん、そうそうそうそう、
はい、じゃあ別れました、はい、もう今の瞬間から全く考えませんってことないじゃん、うん、どんなにひどいことされたとしてもさ、うん、絶対考えちゃうじゃん、
うん、
だって今まで3年も付き合ってたんだから、
うん、
だから絶対に多分1年くらい考えちゃうかもしれないんだけど、でもそれはみんなそう考えちゃうもので、それはもう習慣としてさ、情とか習慣だよね、だって3年も付き合ってたんだから、
うんう
ん、その気持ちは時間が解決以外、あと誰か好きな人が他にできるとか以外絶対にないから、もうそんなもんだって思って、もうそうなるべく思ってこう辛くならないように過ごすしかないと思ってて、
うん、
もし惑い憂うのが好きでさ楽しんでたらさ、もうポエム書いたりさ作品にしたりさ、なんか形にすればいいけどさ、うん、そうじゃなかったらやっぱ辛いじゃん、このもうモヤモヤしたりさ、
そうなんだよね、辛いね、うん、
あとね絶対に戻ることはないから、
確かにそれはそう、
戻った方がいいか、そう戻った方がいいかなとか思ったりとか、うん、相手から連絡来ないかなとか、うん、なんかもし戻ったらとか考えちゃう可能性もあるけど、うんうん、絶対に戻らないから、
うん、私ちょっとだけこの今 の、まあ、の迷子さんよりちょっとだけ若かった時だけど、うん、だから少しずれてるけど、うん、あの、うん、同じように付き合って別れた人ともう一回付き合ってとんでもない目に遭ったことがあるので、あの絶対に戻らない方が良いですよっていうのがまず一個あるんだけど、
私さ振られたりとかさ、うん、別れた人から一回も連絡来たことないんだけどさ、
すごい、ね、大丈夫かな、もうあのとんでも、とんでもない
いや私はでもね、私ねちょっとねこの知識あんまりないかもしれないけど、もし賛同してくれる方がいたら引用リツイートで教えてほしいんだけど、うん、これは終わるなって分かるじゃん、振られるなとか終わるなとかさ、はいはいはいはい、とか別に振られるな終わるなっていうのがないんだけど、絶対いつか終わるから、
うんうん、
終わった後にああの女いい女だったなって思われたいって思って、ちょっといい女演じちゃう時あった。
へえ、それは何、終わり間際にってこと？
もうはもちろんなんだけど、その前も、
うん、
ムカつくなって思うこととかあるんだけど、それがその人との関係を続けたいっていうよりも、うん、あここでブチ切れるよりもここで笑顔で終わらしといた方が、別れた後にああの女はいい女だったなって後悔させられるかもとか思っちゃってた。
はあ、なるほど。
まだ若い頃ね、20代とかね。
すごいね、なんかそのいい女っていうのが、うん、若干こう都合のいい女っていういい女も含んでそうな感じで、ね、なんかちょっと聞いてて
今、それさ結局さ後悔させたいと思ってたのに、うん、誰からも連絡来ないからね、うん、
じゃあ、 あの都合が良かった上にあのそこまで成功もしてなかったっていう可能性がね、
う
ん、今ありね、あのありますね。
そうなんですよね、だからやっぱり自分らしくさ好きにやってる中で生まれた恋愛がいいんじゃないですかね、
うん、夜な夜なねすり寄ってくるタイプの気持ちを、うん、ぜひあの今回のお便りみたいに、ね、あのポエムに書いていただいて、ポエムが溜まってきたらですね、どうだろうな、なんかさポエムって分かんない、人によると思うけどさ、最初ってさ、うん、そんなに書き慣れてないからね、長くできないと思うの、 2,3 行ぐらいになると思うんですよ、うんうんうんうん、それを、うん、じゃあ毎晩続けていただいて1曲の歌詞ぐらいになったら、うん、あの送ってください、私のセカンドシングルとして
あのさ、私今思いついたんだけどさ、うん、みんなさちょっとポエム書きたくなっちゃうっていうか、まあ、例えば X とかインスタとかに載せたらさ、ちょっと恥ずかしいじゃんやっぱり。
そうポエムね。
でそのポエムさ、うん、募集してさ、うん、なんか一冊にまとめたくない？
あ、それもいいね。
そうだから御殿フレンズによるポエム集みたいの作りたくない、
うんうんうんうん、
別に恥ずかしくないじゃん、だって御殿ネームなんだから誰が誰か分かんないしさ。
じゃあポエム集作るのと曲を作るっていうのを、じゃあどっちも、
歌詞もね、
うん、歌詞の方も募集してますし、うん、短いポエムの方はあのじゃあの掲載を希望するか、うん、あの歌詞としての採用を希望するかっていうのを明記していただいて
そう、自費出版しもね、あもうそれかそうそう、どこか出版社さんが聞いて
ね、もしかしたらねできるかもしれないし、ね、あのちょっと私のセカンドシングルね、うん、そろそろほらあの森口さんに頼んで作ってもらいたいなって思ってた頃なので、
なんかいいじゃん、失恋した時に歌う曲で、だってあの1曲目がさ片思いの曲だったから、うん、
あ、確かに
私の高校時代のね、
すごいね、 で2曲目別れちゃうんだ
でも私あれさ告白も何もしてないやつだからさ、
あそっか
別れるとかもう何もないんだけど、もう、まあ、急に飛んじゃうよ。
じゃあちょっとセカンドシングルで失恋っていうことで、 それをじゃあもう、ま、第一の目標にしていただければ、そっちに没頭すれば、
そうだ、ね、採用されたいっていうね。
そうそうそうそうそう、なんとか私の
セカンドシングルの歌詞。
でもさ、そうやって考えたらさ、うちらがこのポッドキャストでさ、うん、今までのこう、うん、なんていうの、それこそさ、バジャさんのさ、あの、うん、霊感商法の話とかさ、私の自己啓発セミナーの話とかさ、うん、してきたのもさ、うん、なんかネタにして消化したいっていうのがあったじゃん、
うん、ね、このさ、お便りの追伸があるんだけどさ、
うん、
遡ること一月前、二人の間の不穏な空気をどうにか修復しようと LINE の占いアカウントなどと友達になったりしましたが、課金を前にしてバジャさんの声を思い出し踏みとどまれたこと、ごてんラジオさんには感謝しております。これからもお世話になりますとのことです。やっぱね、占いに頼りたくなんだよ、こういう別れる間際とか別れた後。
そうだよね、
で
もそれもさ、分かるじゃん、気持ちは。
分かるよ、
だから
分かる、散々やったから
分かるよ、から分かるから今、うん、あえてこの、うん、その気持ち、今のこの発散しようにもどうにも対処ができない気持ちを、うん、なんとか、うん、私はこれを翔ちゃんのセカンドシングルにまとめるんだっていう強い意志を持って
採用されたいんだって、
そう、
うん、
そうすればなんかそっちからちょっと意識をそらしてね、歌詞にするって意外と難しいじゃん、
うん、まあ、難しいよ、あのね、文章にしないようにって思った、
はいはいはいはい、
だけど私の経験とかをその時の気持ちをちゃんと伝わるようにって思うと、うん、削らなきゃいけなかったり、
はいはいはいはい、
あと、まあ、作曲の方にこれは音楽的にはあんまり良くないって言われても、いやでもここは私は入れたいんだっていう、
うん、
こうね、
強い思いとかね、
音楽との兼ね合いとか、うん、そうそう、いろいろあったから面白いかもね。だから選手権にしようよ、もう。
またやりますか、選手権。
セカンドシングル歌詞選手権。
いいですね。
ポエム大募集って。
もうさ、で、今日の回さ、もうなんかいろんなやんなきゃいけないことがさ、うん、あの、11月のなんかよくわかんない雑草の成長を祝う日もそうだしさ、あの、なんかポエムを詩集にまとめるからポエムも送んなきゃいけないし、セカンドシングルの歌詞も送んなきゃいけないし。
やっぱね、冬はね、うん、ポエム書きたくなると思うよ。
いや、うん、それはわかる、うん、それはすっごいわかるから、うん、ちょうどいいとは思う、うん、時期的に。
ちょうどいいよ、うん、だって別れとか多いんじゃない、わかんないけど、クリスマスとかの前とかさ正月の前とかにさ揉めるんじゃない、
だそんなことない、なんかもしかしたら今別れようかな、うん、どうしようかなって悩んでる人とかね、うん、リスナーなどごてんフレンズの皆さんの中でいたら、うん、あ、じゃあこれちょっと一回別れてネタにしてみようみたいな、うん、そういう、ね、
あとほら、
いいきっかけに、
別れる前のさ、うん、歌詞もいいよ、
確かに
結構グッとくるよ、
別れる直前のね、
そう、私たち終わっちゃうのかなって、
そう、いやー楽しみだね、どんどんじゃあ皆さん歌詞あのお送りいただければ、うん、
それにだって最優秀の歌詞に合わせて森口さんに作ってもらえばいいから、
う
ん、メロディー、
そういいね、今ね、今さ、森口さんと一切そんな話してないのにね、森口さんに作ってもらえばいいから
で今さ、森口さん聞いてびっくりしてるでしょ、
そうそうそう、へっていうね、そう、うん、今日言ったことをちょっとじゃあもう一回まとめますと、11月20日月曜日に、オレンジ色の服を着て、ホットドッグじゃないや、なんだっけ、フランクフルトを雑草を見ながら食べるっていうのを、ツイッターに上げるハッシュタグ御殿ラジオで、それまあ、あのツイッターでもインスタでも何でもいいんですけど、何らかの SNS に上げるっていうのがまず一個と、御殿ラジオで刺繍を年末までぐらいまでに出しますので、皆さんポエムをお送りください。もう一個、私のセカンドシングル、テーマは失恋もしくは別れる直前の気持ちっていうところで。
先生、妄想でもいいよね。
妄想でもいい、妄想でもいい、うん、全然経験ない方でも、うん、あのもうね、何でもいいので、うん、あの送ってください。もしかしたら採用されて、あの本当にセカンドシングルができるかもしれないので、
そうだよ、
はい、ということで、あの歌詞をが選ばれたら、森口さんに連絡しますので、あの、はい、森口さんもあの心の準備をお願いいたします。
はい、
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。
またね。